冊レポート。この番組は草津市内で行われる行事や講座などを現地レポートして地域の皆様にお届けしています。11月の草津レポートは私菅野ララがご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今月は第1回草津花あかりフェスタや山田秋祭り、六波公園で行われた緑化フェア六波感謝祭、そしてお出かけマッチや草津市とトーレアローズ滋賀とのパートナーシップ協定についてレポートいたしました。どうぞ最後までお聞きください。草津レポート。最初は11月9日土曜日に開催された第1回草津花あかりフェスタのレポートです。草津市の秋の風物詩として、これまで20回にわたって草津町あかり、花あかり、夢あかりが行われてきましたが、今年は草津花あかりフェスタと名称を変え、そして内容も大幅にリニューアルしました。イベントの内容は、まず草津川跡地公園出会い広場の会場では明かりイルミネーションやトワイライトコンサート、ご当地キャラ撮影会、草津花あかりマーケットがありました。そして FM 草津のスタジオがある草津夢本陣前イベント広場では商店街マルシェが行われました。また草津市観光ボランティアガイド協会による常禅寺特別拝観やクロスアベニュー前でのキッチンカー出店、そして JR 草津駅東口デッキでの青花イルミなど、各所で盛りだくさんの企画が行われました。ここで JR 草津駅東口デッキステージでのジャズ演奏の様子をお聞きください。
こんばんは。町あかりフェスタの演奏始まりました。メンバーをご紹介いたします。テナーサックス東川康夫、そしてピアノ中司美幸、ベース山下明彦、ドラム水谷清和、そしてボーカルは澤田由香でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
このライブ演奏は当日の17時30分からスタートしたのですが、18時には草津市の花青花をイメージしたお花畑のようなイルミネーションの点灯をカウントダウンで行う予定だったようです。これはタイミングがずれてしまって、カウントダウンの前に点灯するというハプニングもありましたが、イルミネーションを背景としたロマンチックで素晴らしい演奏に多くの方々が耳を傾けていました。続いて草津川跡地公園出会い広場の会場では、ステージトラックを使ったトワイライトコンサートがあり、沖縄音楽や大正ごとの演奏などが行われました。演奏の様子を少しお聞きいただきましょう。今回の第1回草津花あかりフェスタでは、史跡草津宿本陣前の道路空間に30メートルの長いテーブル、シェフズロングテーブルが設置されました。この企画は旧東海道を人中心の歩きやすい道路空間にすることを目指す社会実験として行われたそうです。ここで 担当者や出展者、来場された方へのインタビューをお聞きください。
はい、ここには今シェフズロングテーブルという、ね、会場が出会い広場の下の、万歩の出たところに、はいね、たくさんの方が並んで、はい、今お食事そして、雰囲気を楽しまれているんですけれども、はい、お話を伺うのはこの方です。
はい、草津市役所都市地域戦略課の高谷と申します。
高谷さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずね、このシェフズロングテーブルの趣旨を教えていただけますか。
はい、はい、今草津市の方では、はい、ウォーカブルな街づくりということで、道路ですね、そういったところを人中心に 人に滞在をしていただく形で使っていこうという取り組みを今やっていこうというのはちょっと始まりまして、
はい、
でまあ、それをまあなんとかですね、今回町、あかりさん、花あかりさんのまあタイミングと合わせて一緒にやらせていただいたということで、まあ、その風景をまさに作ってるという感じですね。
はい、ね、私少し見せてずっといただいたんですけど、ロングテーブルの中には秋の花が、ね、はい、飾られていて、はい、いろんな店舗の食事が並ん で、はい、でまたワイン飲まれてたり、ね、ビール飲まれてたり、はい、素敵な空間なんですけれども、はい、どういったお店がたくさん今日は来ていただいてますか。
そうですね、うん、フランス料理のお店であったりとか、ワインのお店であったりとか、ちょっとしたお菓子を作っておられるお店であったりとかということで、少しちょっとこう高お高いかもしれないんですけれども、はい、そういったお店に集まっていただいたっていうところですね。
一店舗一店舗がすごくこだわりのお料理を出しておられるといったイメージを受けました。
はい、そうですね、非常にこだわっておられる方に、ちょっと入っていただいて、はい、ちょっと集めていただいたっていう感じですね。
で今日は11月9日で、はい、もう6時から始まってたんですけれども、はい、最初始まった時からもう並ばれてた感じですか。
そうですね、本当に始まる前から列になってましたので、ちょっと5分ほど早めて、はい、スタートさせていただきました。
ちょうどね、テーブルの長さっていうのがどれぐらいあるんですか。はい、長いテーブル
30メートルだったと思います。
そこに何席ぐらい席があるんですか。はい、先ほどね、
60席なんですけど、ちょっと今追加をしているので、はい、
なんかね、はい、さっき聞きましたらね、80席って言ってました。
ですよね、20席ほど追加をしましたね。
はい、でテーブルとそれからスタンディングのね、はい、テーブルもあったので、はい、そちらにもたくさんの方が楽しまれていたんですけれども、はい、この最初から並ばれていて、はい、年齢層とかお客さんの感じはどうですか。
そうですね、結構お若い方、お家族連れの方が多いのかなという印象ですね。
はい、はい、でこれは一応今日8時半までということなんですけれども、はいはい、オーダーストップは
そうです、もうすでに一応8時を思ってますが、はい、うん、もうすでに売り切れのお店も出ちゃってるみたいで、
そうなんですね、
まだ7時になってないんですけど、
うん、
はい、ちょっともしかすると早く
終わるかもしれないですね。はい、
非常にご盛況で
よかったです。はい、されて今ちょっと1時間弱経ちましたけれども、はいはい、どういった感想をお持ちですか。
そうですね、やっぱり本当に皆さんこういうなんかゆっくりと滞在するっていうのが、うん、いいんだなって言いますかね。今回特に本陣通りですを止めてるっていうのは、はい、やっぱり今特に11月9日っていうのはですね、はい、明日11月10日が、はい、無電柱化の日ということで、
うん、
今草津市の方では、はい、無電柱化事業ということで、うん、今これ撤去にかかってまして、
あ、そうなんですね、
でもう来年にはもう電柱がなくなっちゃいますので、
うん、そうなんですね、
本当に電柱が残る、うん、最後の、風景、うん、でかつその、本陣さんという、うん、本物の歴史 の、 ものがある通りを、こういった形で人の滞在、
集まる、
うん、集まる空間として使うというのはですね、江戸時代は多分車もありませんの で、
そうです、ね、
きっとこういう、ね、人がたくさん集まるような風景だったのかなっていうのも思いを込めています。
この辺りはね、夏は大市っていうのもね、
は
い、
そうですね、昔はね、で、それも草津小市ということで、
はい、
また復活もね、ちょっとやらせてもらってるんですけれども、うん、ちょっと今年小市がちょっとできなかって、うん、こっちの方にちょっと今 振り返ってるっていうのはちょっとあるんです。
だいたい今で何名ぐらいの方がご利用いただ、
もうちょっとわからない
です。200名ぐらいの方がね並んでおられて、
そうですね、買われてる方っていうのはもう、うん、あのそれ以上、
ね、
それくら
い
かそれ以上はいらっしゃいますね、
ね、
完全に。
あのまあ、これからねいろんなこういうウォーカブルなね、はい、あのイベントとか、はい、あのたくさんされるんですけれども、はい、これをきっかけにまた楽しいイベント、うん、あの、はい、よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。
地域の方のご協力というのが非常に大変で、もう本当にものすごく頭が下がる思いで、はい、まあ、今回あの道路を止めさせていただくにあたっても、うん、本当に厳しいお声もいただきますし、あのそういった中でもやはり皆さんご協力いただいてますので、
うん、そうですね、はい、地域のご協力がなかったらこれだけ止められませんもんね。
そうなんです、その通りなので、本当にまあこれが長く続けられるかはやっぱりそれにあのこの地域の皆さんが、うん、あの本当に楽しんでいただけるのか、うん、喜んでいただけるのか、まあ、来ていただくお客さんもそうなんですけれども、あのこの近くのお住まいの方にとってやっぱりこう魅力的な、うん、あのイベントになるのかなっていうところが大事かなと改めて思いました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃああともうね1時間半ほどありますけれども、はい、あのたくさんの方が利用していただけるように私も見守りながら食事いただいてきます。
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ここからはね、シェフズロングテーブルに出店されているお店の方にお話を伺っていきます。こんばんは。
こんばんは。
今日はお店どういったお店で出店されてますか？
うちは大津から来たんですけど、あの大津の商店街にあるイタリア料理店です。今日はラザニアですとか、はい、あとはイタリアのビールなど持ってきました。
今まだ7時ちょうどぐらいかな、過ぎたぐらいなんですけど、はい、完売ということでね、何食ぐらい今日ご用意されてたんですか？
そうですね、すべてラザニアとあとおつまみのセットと合わせてだいたい100食ほどは用意してたんですけれども、うん、はい、
1時間ちょっとで。
そうですね、かなりたくさんのお客様来ていただいて列が途切れることなく、うん、完売になってしまい、ちょっと並んでいただいたのに申し訳ない。
いやいやいや、すごくそれだけね魅力があったんだと思うんですけれども、お客さんの反応はあの料理見られた時とかどうでしたか？は
い、そうですね、お子様と一緒に来られてる方も結構多くて、うん、はい、あのお子様がやっぱりラザニアとか食べやすいので、うん、それで買ってくださる方も多かったですし、はい、あの食べ終えられた後にあのとても美味しかったですって言ってくださるお客様もいらっしゃって嬉しい限りです。
あのこういったイベントにはよく出店されるんですか？
そうですね、あの、まあ、たくさんではないんですけど、お声がかかればできる限りっていう感じなんですが、うん、そんなに大きいお店ではないので、はい、まあ、大津ですとか、はい、そういう、 もう近くのイベントだけですかね。今回はあのロンロン沼さん の、 あの前田シェフに誘っていただいて出店しました。はい、
そうなんですね。じゃあまたこれからもね、あのちょっと草津と大津っていう距離もありますけれども、はい、またこういったイベントをご紹介、ね、していただいた時には出店していただいて、
ね、
あのたくさんの方に美味しいお料理出していただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。はい、それでは、今日シェフズロングテーブルでお食事をしておられた奥様お二人と子供さんとご主人にインタビューしてみたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、このイベントはどうやって知られましたか？
イルミネーションがされるということで、うん、はいはい、それも気になったので、
うん、
これ町明かりの
町明かりのイベントで、
うん、商店街でも何かやってるっていうので、うんうんうん、
できたら
初めて来たんですけど、
あのこのイベントはあったんですね。
おしゃれな感じ
で、ね、あの初めてイベントされたって聞いたんですけれども、何か召し上がられましたか？
はい、はい、キコっていうあの、うん、イタリアンのお店の、うん、あのコリーハムと、
うん、
ホルモン煮込み。
あ、どうでした？お味は
美味しかった
です。
はい。で、こちらのその、まあ、スタンドでこう食事されてるってことで、雰囲気とかどうですか？
すごい素敵ね。あの今までに見たことのない、ね、ああいうお花とか、
うん、おしゃれな雰囲気で、
ライトとか、
うん、
な
ん
か
飲むのも楽しい。
ね、そうですよね。あの子供さん お一人女の子いはるんですけども、ちょっと聞いていいかな、お姉ちゃん、こんばんは。ちょっと恥ずかしい恥ずかしいね。あのご主人にも一言聞きたいんですけど、どうですか雰囲気。
雰囲気はいいですね。もう味わったことないような景色と、まあ盛り上がりも結構良くて、みんながワイワイできる感じで来てよかったです。
あ、よかったです。なんかね、あのこのイベントはこの電柱をもうすぐなくすので、この電柱がある草津の街道の風景を楽しんで、ね、いただきながら、あのちょっとみんなが集えるっていうイベントだそうですので、はい、あのこれからもまたこんなイベントあったらご参加お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。このシェフズロングテーブルの上には秋の花とろうそくの灯火が花明かりを演出していましたが、この会場装飾を担当されたのは酒蔵をリノベーションした花屋つむぐさんによるものです。まもなく周辺の電柱がなくなって電線が地中化されるそうですので、空を見上げたくなるような街道になることに心を寄せる機会になったのではないかと思います。以上、第1回草津花あかりフェスタのレポートでした。2つ目のレポートは10月13日に山田まちづくりセンターで行われた山田秋祭りの話題です。山田学区では6月に開催された山田メロン祭りに続き、今回は地元の農産物を活用した食の祭りとして行われました。会場には山田の農産物を使った食のブースが出展したほか、山田のメロンを使った凍らせてシャーベットの販売、そして山田で採れた愛妻菜や紫芋を使ったお野菜絵の具の体験コーナーも設けられました。この日は秋晴れとなり、開始時間の10時には多くの人が会場を訪れ、行列ができたブースもありました。その模様をお聞きください。
それでは、10時になりますので、これから山田秋祭りを開催させていただきたいと思います。では最初に、まちづくり協議会会長山本様に挨拶いただきます。
皆さんおはようございます。2024山田秋祭り、ただいまより開催したと思います。今年は、食を中心にした祭りとしておりますので、どうぞ皆さん楽しんで、いろんな交流を図っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
メロンシャーベット、メロンエールの販売をさせてもらってます。焼き芋の方もね、販売させていただいております。またセンターもう一つ角のところでですね、山田小学校の、山子連、子ども会の連合会の方で、お芋釣りさせていただいております。センター南側の方では地元のお店、出店されています。またセンター北側の方では、キッチンカーの方並んでおります。
おはようございます。
おはようございます。
山ごれんという文字が見えます。この山ごれんとはどのようなものでしょうか。
はい、山ごれんとは山田学子ども会指導者連合会のちょっと短く尊称させてもらってます。はい、山田学で活動している子どもさん方を中心に楽しい企画を皆さんに、はい、楽しんでいただく企画を考えています。
はい、まあ、今回の企画もですね、多くのお子さんが運営に携わっておられるようですね。
はい、そうです。山子連では5、6年生を対象としたリーダー会という活動を毎年しています。でその中でこの度このお祭りを通して地域に根ざした活動を企画してもらったので、その中で芋釣りということで芋釣りを開催しています。お芋は 松原中学校のお兄さんお姉さんが作ってくださったお芋なので、ぜひ美味しく召し上がっていただけたらと思います。
こちらでは何をされているか教えていただけますか？
はい、こちらは小学生 5,6 年生が企画したスタンプラリーを開催しています。スタンプの文字は山田にちなんだ文字が隠されています。でこの会場の5箇所に隠されているので、それを見つけてもらうと素敵な手作りなプレゼントやお菓子をもらえるという企画になっています。
はい、こちらスタンプラリー、隠されているものを見つけていくというそんな企画を行っておられるんですけども、もう多くの方が参加されていますね。
あ、そうですね、とても嬉しいです。はい、
こちらはお子さんが対象になる？
お子さんが、本当は対象なんですけども、お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん方も一緒に楽しんでいただけたらと思います。
この日は山田のメロンを使用した凍らせてシャーベットの販売も行われました。これは山田学区まちづくり協議会の若い世代を中心としたグループ山ミラが商品化したもので、メロン本来のうまみを凝縮し、山田のメロンを味わえるさっぱりとした味わいが特徴です。さらに常温でも持ち運びができ、再び凍らせて食べることもできます。シャーベットの販売について山ミラの松浦さんに伺いました。
この山田の、メロンシャーベットですね、去年他のシャーベットを作っておったんですけれども、クリーム系のメロンシャーベットを作っておって、350円で1個販売しておったんですが、ちょっと甘みが少し強いなとかいうこともご意見ありましたので、それを少し改良しまして、今度は常温でも保存ができるゼリー状のシャーベットにしまして、でチューブタイプにしたことで値段も1本200円という形でコストパフォーマンスを少し上げることができたかなと思っております。でゼリー状にしたことによって甘みも爽やかな甘みで、メロンがしっかりと香るものができたと、自負しております。はい、今年につきましては、セブンイレブンの矢橋店さんであるとかですね、市役所の地下の売店とかでも売っていただいたんですけれども、今まだ在庫がもう少し、山田の方にもございますので、この形で今商品展開できたらなと思っております。今その山田のメロンでこういうものができるんだという地元の可能性を町民の方をはじめとしてさまざまな方に感じてもらえたらなと、でこれが山田の、魅力を皆さんに広げてもらえる一環になればと思って今商品展開をしておるところでございます。まだ皆さんも手に取っていただけたらありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
地元のコンビニ、そして市役所の地下の売店でも販売されました。売れ行きとかいかがでしたでしょうか？
そうですね、比較的早く完売という形になりましたので、結構ご好評いただいたのかなというふうに思っております。はい、
はい、そのこのシャーベットですね、もう本当に手で持って味わっていただける、そんな便利なって言ってもいいと思いますシャーベットになっているんですけども、この秋祭りの会場でも販売されています。そして今回はですね、山田まちづくり協議会さんの公式 LINE に入っておられると、なんやらお得な特典があるとお伺いしたんですけども。
そうですね、ここが町協の LINE に公式 LINE を登録いただきますと、1本200円を150円で販売しておりますので、はい、それでぜひご購入いただけたらありがたいなと思っております。
まちづくりセンターの2階では山田で採れた愛妻菜と紫芋のお野菜絵の具で巾着袋作りの催しが行われました。お野菜絵の具は 100% 野菜からできているパウダー状の絵の具です。混ぜる量によって絵の具の質感も変わるため、他の絵の具とは一味違う楽しさを感じることができます。この企画は野菜絵の具の製造や販売を行っている合同会社ラピスプライベートが携わって開催されました。参加者の方はお野菜絵の具を使って巾着袋に花や動物など様々な模様を施していきました。ここで 参加者の感想をお聞きください。
はい、こちらお野菜絵の具を使った巾着袋作り、山田まちづくりセンター2回行われているんですけども、そちらに参加された親子の方にですねお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
はい、こちらの巾着袋作り使われているのが野菜の絵の具ということで、野菜の絵の具見られていかがでした？
はい、なんかねいろんな匂いもしてて、なんかすごい野菜の絵の具でした。
実際にあの野菜の匂いも結構するんですね。
意外とします。
お母様からご覧になって、まあ、あのお子さんが巾着袋にさまざまな恐竜であったりとか花をですねあの描かれていましたけども、この絵の具どうでしょうか？あの普通の絵の具と違ってなんか感触とかって分かりますか？
あ、どうでしょうね。ちょっとね塗るのにちょっとあのだいぶこうゴシゴシしないとダメですけれども、なんかいい感じの色合いが出ててすごく綺麗にできました。
山田秋祭り、山田の食を味わい触れるなど、さまざまに山田の食を楽しむ一日となりました。ここまで山田秋祭りの模様をお伝えしました。草津レポート、続いては10月13日に六波公園で開催された緑化フェア2024六波感謝祭の話題です。この緑化フェアには学習ブース、体験ブース、食ブースの3種類のブースにそれぞれ展示や体験などが行われ、多くの人が訪れました。今回は体験ブースの中で行われた未来ロケット打ち上げ体験教室を取材させていただきました。認定 NPO 法人草津未来プロジェクトの協力のもと、この日の午前中にロケットを製作し、午後に作ったロケットを打ち上げるという体験教室ですが、まずは六波荘で行われた制作の模様をお聞きください。
六波荘では現在未来ロケット打ち上げ体験教室が行われておりまして、その制作作業がこの六波荘で行われております。体験教室に携わっておられます草津未来プロジェクトさんのですね野口さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは、草津未来プロジェクトの野口です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回のこのロケットの体験教室ですけども、今制作が行われています。改めて未来ロケット、どのようなロケットかというのをご説明いただいてもよろしいですか？
はい、ロケットの宇宙開発をされている植松勉さんが宇宙に行くロケットと同じ機能のものを紙で作ったロケットというものを子どもたちに制作してもらって、それを打ち上げるっていう教室なんですけども、なかなかロケットを作るっていうことも経験がないですし、またそれを打ち上げるっていうこともあの経験がないことですので、そういう中でやったことがないことをやってみてできるっていうことで、子どもたちに小さな自信を持っていただくっていうか、そういう一歩踏み出すきっかけになっていただければと思って、このロケット教室の方をしております。
はい、まあ、あの植松さんは8月のクレア4で行われましたフリースクールでもご登壇いただいた方になりますけども、実際にこちらで、ロケットの、パーツなどがございます。そこから作り上げていくものなんですね。
はい、植松さんの方が開発されたロケットのキットっていうのを子どもたちが一から組み合わせたり、ノリで貼ったりしてあのロケットを作り上げます。でそのロケットがあの真っ白いロケットですので、子どもたちがおのおのに自分の夢やら好きなことを書いて空に打ち上げてもらうというものです。
ということで今の子どもたちはですね、その作り上げたロケットにですね、さまざまな絵を描いています。今日の、皆さん制作されている様子をご覧になって野口様いかがでしょうか。
本当にこう作るのもできることが嬉しいですし、また何を描いてもいいんだよ、好きなこと描いていいんだよっていうので、自分の好きなものとか夢とかいうのを自由に子どもたちが描くことで、またそのロケットが大空に打ち上がるということで、子どもたちにとってはとても元気が出るロケット教室になると思っています。
わかりました。この後六波公園にてその作り上げたロケットが実際に打ち上げられます。野口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは参加されている子どもたちにどんなロケットを作ったか教えてもらいましょう。こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなロケットを作りましたか。
いろんなやつを書いたロケット。
はい、ロケットにはですね、これは黄色で星でしょうか。そして星ですね、
はい、
他にはこの紫の、模様がありますね。これは何でしょう。
銀河みたいなやつ描きました。
なるほど、ロケットが飛んでいく宇宙をイメージされたんですね。
はい、
こういうロケットを作るというのは今回初めてですか。
はい。
どうですか、作ってみて難しかった、簡単だった。
ちょっと難しかった。
そうなんですね。さあこれから六波公園で実際に打ち上がるといいですね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
制作したロケットは多目的広場で打ち上げが行われました。打ち上げの瞬間の音、そして勢いよく飛び立つロケットに参加した子どもたち、そして公園に来場されていた方々も目を輝かせながらご覧になっていました。
参加された方でお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
発射体験しましたけども、うまく飛びましたか。
飛びました。
ロケット作るときは難しかった。
いや、そんなに難しくなかった。
そっか、今日はロケットの模様をどのようなことを書いたんですか。
文字しか書いてへん。
通ってる学校の名前とか書いてるのかな。
うん、沈み波小学校。
そうだったんだ。空に高く飛んでいった。
うん、飛んでいった。
よかったね。どれぐらいまで飛んでいきましたか。結構遠かった。
10メートルぐらいかな。
結構飛んだね。そっか、よかったね。打ち上げの時に大きな音したよね。驚かなかった。
大丈夫だった。
そうなんだ、よかったね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この日は16名のお子様が参加し、自ら作ったロケットとともに未来への夢を六波公園の青空に彩っていました。ここまで10月13日に六波公園で開催された緑化フェア2024六波感謝祭における未来ロケット打ち上げ体験教室についてお伝えしました。視察レポート、続いては10月30日に行われた矢橋双葉こども園お出かけマッチに関する話題です。お出かけマッチというのは、草津アートセンターが制作する独自プログラムを地域に還元するクレアホールアウトリーチスペシャルプログラムとして行われているものです。草津市内の保育施設を歌のお姉さん、そして草津市コミュニティ事業団のマスコットキャラクターまちかつマッチが訪問し、子どもたちと一緒に手遊びや歌、マッチの絵本の上映、そしてダンスで楽しい時間を過ごします。今回は矢橋双葉こども園に歌のお姉さんとマッチが訪れましたので、その様子をお聞きください。
今から歌の これないので今からみんなで呼びたいと思います。せーの、呼んでくれたのがミミ、私の名前はミミって言います。今日はね、みんなと一緒にねお歌歌ったりとかダンスしたりとかしようかなって思ってるんだけど、みんなさ、クレアホールって知ってる？クレアホール、お、知ってる？知ってる？お姉さん今日クレアホールから来たの。だからまたね、みんな家族の人とかと一緒にクレアホールにも遊びに来てくださいね。みんなさ、グーチョキパーってお歌知ってる？あ、知ってる知ってる知ってる。あのグーチョキパーで、グーチョキパーで何作ろうね。じゃあちょっとお姉さん、今みーお姉さん何作ってるか当ててね。グーチョキパーで、グーチョキパーで何作ろう何作ろう。右手はチョキで、左手もチョキで、これなんだ？正解。あ、じゃあ他に何作ろうかな。何か作れるよってお友達いる？あ、すごい。声で言ってくれてたから、じゃあ聞いてみようかな。グーチョキパーで、グーチョキパーで何作ろう。右手は
パ
ー、左手は
グー、
グー、それなんだ？
ヘリコ
プター。ヘリコプター、そうだね。よし、みんなで作ってみよう。右手はパーで、左手はグーで、ヘリコプター。お、バッチリ、ありがとう。じゃあ今から音楽でみんなで作ってみようか。最初はカニで、次がヘリコプターで、次がブランコで、次がカタツムリで、最後もう一回みんな好きなの作っていいよ、自分たちで。 OK？ ここまで OK ですか？なるほど、わー、すごい、ありがとう。よし、じゃあ音楽に合わせてグーチョキパーみんなで歌いましょう。ミュージックスタート。なんだったら、おカニさんだよね。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう。右手がチョキで、左手もチョキで、カニさん。おい、みんなかわいい。カニさん、はい、チョキチョキチョキ、カニ歩き。次、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何バチの妖精のマッチくんが遊びに来てくれてます。あれ、いる、どこかいる？みんな探してみて、いる？そこに隠れていた、ま、あ、じゃあマッチくん恥ずかしくて隠れてるのかな。隠れてる。じゃあさ、みんなでさ、せーのってミミお姉さんが言ったらマッチって呼んでくれる？ OK？ そう、マッチって。じゃあみんなでマッチくんのこと呼ぶね。せーの、マッチー。どうかな。あー、登場したー。拍手ー。あれ、音楽かかるかな。あ、かかりましたー。マッチくん、ありがとうねー。みんながマッチくんのこと呼んでくれたんだよ。 スしたり、手話でも歌を歌ったりしてとっても楽しかったです。皆さん本当にありがとうございました。
ここで参加した子どもたちに感想を聞きました。
お出かけマッチ、参加した子どもたちにお話を聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
はい、まずマッチに会ったのは初めてですか？
はい。
マッチを見てまずどう思いましたか？
なんか可愛かった。
マッチいろいろな動きしてたよね。どの動きがすごいと思いましたか？
ダンスとかのとこがすごかった。
今日あのマッチと会えてどうでしたか？
嬉しい気持ちになった。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、今日はどうでしたか？
楽しかった。
子どもたちの喜ぶ様子、そして笑顔が印象的な催しとなりました。ここまでお出かけマッチについて紹介しました。草津レポート、最後は10月26日に行われた東レアローズ滋賀とのパートナーシップ協定の話題をお届けいたします。東レアローズ滋賀は大津市の東レ滋賀事業場を本拠地とする女子バレーボールチームです。選手の中には栗東市出身で、小学生時代には草津市内のクラブチームで活躍していたセッターの田代選手が在籍し、また草津市の小学校でのバレーボール教室やイベントに参加いただくなど、子どもの健全育成や競技力向上に協力されています。今回の協定は草津市および東レアローズ滋賀の連携活動により、両者の認知度向上を目指すことや相乗効果を発揮して地域振興に寄与することを目的としたものです。それでは SV リーグ公式試合前に行われた協定式の様子をお聞きいただきましょう。
2024-25 シーズン大同生命 SV リーグ第3節、東レアローズ滋賀 vs アランマーレ山形。さあここでホームの東レアローズ滋賀選手の入場です。ナンバーワン田代かなみ、ナンバーツー山下智、ナンバースリー柏村まどか。2024-25 シーズン大同生命 SV リーグマッチナンバー033、東レアローズ滋賀対アランマーレ山形の試合を開始いたします。それではここで草津市パートナーシップ協定締結式を行います。本日の締結式ご参加をいただきますのは、草津市より橋川航市長、そして東レアローズ株式会社を代表いたしまして代表取締役社長山内哲也です。協定書にサインをお願いいたします。ありがとうございました。橋川市長より一言ご挨拶を頂戴いたします。
皆様こんにちは、草津市長の橋川でございます。ただいま東レアローズ滋賀と草津市でパートナーシップ協定を締結をさせていただきました。東レアローズ滋賀の皆様にはここ草津市のワイミットアリーナでホームゲームを開催いただくとともに、これまでからも市内の小学校におけるレッツエンジョイスポーツのバレーボールの指導や国スポ、小スポ開催記念のイベントに協力いただくなど、今市のスポーツ振興に ご貢献をいただいているところでございます。この度のパートナーシップ協定の締結を契機として、これまで以上に連携を深めてまいりたいと考えております。トレアラローズ滋賀の皆様、草津市を挙げて応援をしていきます。 SV リーグでの躍進をご期待申し上げます。頑張ってください。
ありがとうございました。以上をもちまして、草津市パートナーシップ協定締結式を終了といたします。どうぞ盛大な拍手でお二人をお送りくださいませ。
草津レポート。今回は第1回草津花あかりフェスタや山田秋祭り、六波公園で行われた緑化フェアにおける未来ロケット打ち上げ体験教室、そしてお出かけマッチや草津市とトーレアローズ滋賀とのパートナーシップ協定についてお届けいたしました。この番組は毎月第3と第4金曜日の正午と夜8時、そして深夜の1時からオンエアしています。また FM 草津のホームページでオンデマンド配信していますので、スマートフォンやパソコンでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただくことができます。草津レポート、提供は草津市、番組制作は FM 草津、そして今回のご案内は菅野ララがお届けいたしました。それでは来月もどうぞお楽しみに。